おはようございます。本当に暑くなって夏が近づいてきたっていうのは大阪人の受け止め方ですかね。僕は夏になっちゃってるっていう受け止め方なんですけど、暑い中もこうして集められて感謝します。今日も YouTube で礼拝会にご一緒に参加していてくださる皆様ありがとうございます。私たちは神様に導かれて心の中にここに来るという思いを与えられて集められているので本当に感謝だと思います。今日初めて来られた方だと思うんですけども、山川英子さん初めてでいらっしゃいますね、はい、あとはマーティン忍さん、はい、ようこそおいでくださいました。歓迎します。お立ちください、はい。久しぶりに加藤星美さんも見えました。歓迎します。ありがとうございます。入ってるかな、入ってない、もしもし、テスト今入ってる、テストです、入ってる、はい、ありがとうございます、ね、こういう便利なことは便利なんです、なんですけどちゃんと機能しないとこんな不便なものはないですね、機械という、でもこうしてまた集められて感謝いたします。信仰という言葉があります。信仰というと宗教に結びつきますですよね。人はみんな信仰を持っていると考える人もいますけれども、私には何の信仰もありませんという人もいます。稀ですけれども、で私はヨーロッパのノルウェーという国に十数年住む中で、外国の人と話をするときに私は何も信仰を持っていませんということを誇りを持って人に伝えるのは日本人だけだということに気がつきました、欧米っていうか世界の他の人たちはたとえ自分が何も信じていなくても私は何も信じませんということは言わないんですね。日本人の中にはそれが誇りだと思って言う人がいると。でもどうしてそれがよく思われないか、よく思われないみたいなんですよ、私は何も信じませんっていうと。でどうしてそれがよく思われないかっていうこと、いろんな人と話をして分かったのは、神とか宗教を信じないっていう人は自分しか信じない人であると。で自分しか信じない人っていうのは自分が神になってるから約束破っても平気なんだっていうふうに思われてるらしいんですよ。言われてみるとね、その通りだなっていうふうに私なんかは納得するわけですけれども、では信仰とは何か、悩んできました。自分なりに分かろうとしました。ヘブル人への手紙11章の1節というところが何度も引用され、まあ、聖書学校、牧師養成学校ですけれども、牧師、まあ、製造工場と私は呼んでいますけれども、そういう中でも信仰とは何かっていうことが授業の中でも話されたり学生の間でも話されたりしてきましたけども、ピンとくるものはありませんでした。信仰とはまだ見ていないことを確信する、そういう言葉があるんですけれども、それはなんか自分の世界で収めようとすることであるように今は思っています。聖書はそう言ってんですよ。でもそれが信仰の定義ではないということは学校でも言われました。今の私は確信しています。信仰、本当の信仰、それは本当の神様とつながることなんだ。本当の神様を表してくださっているイエス様と個人的な関係、つながりをしっかり持つことが信仰なのだ。そういうふうに だんだんと私は神様が私の考えを導いてくださったと確信しています。そしてそうなった時にいろんなことがストーンとこう心の深いところに落ちるように経験してきました。信仰、それは私たちが頑張って自分の思いの中で言い聞かせることではありません。そうではなくて神様とイエス様と関係をしっかり打ち立てることです。今日お読みいただいた聖書の箇所ではイエス様がこれは4度目でしょうかね、誠に語っておられます。誠にアーメン、アメン、アメン、これは真実です。それを2回繰り返しておられるのは絶対に揺るがない真実だということです。このイエス様のちょっと私数えるのを忘れて3回目か4回目のアメン、アメンを今日は見ながらイエス様が私たちに語ってくださることを受け取っていきましょう。その結果今日からまた私たちが新しい気持ちで明日に向かうことができますように、新しくイエス様を求め、新しくイエス様とのつながりを確認することができますように。アニケンス先生、お祈りしてください。お願いします。イエス様がアメン、アメン、誠に誠にと言っておられるのは私たちがしっかり聞かなければいけない言葉だということです。これは本当に真実なのだ。イエス様はそこで何を言っておられるか、第一番目にイエス様が言っておられることは、私たちは自分では自分の心がどこに向かっているかわからないということです。分かっているようで分かっていない。私は自分の心を知っていると思っても実は知らないでやっていることの方が多い。心理学とかカウンセリングでは人間は自分で分からない、自分も他人も分からない、神秘の窓と呼ばれる部分が一番多いのだそうです。どんな人も私は自分のことをよく知っているというのは残念ながら当たってはいないようですので、私が言ってんじゃないですから私のせいにしないでくださいね。心理学はそう言っていますので皆さんはそれを受け入れるかどうかは分かりませんが、でも真実なところ、私たちは自分が知っていると思うほど自分を知らない そして人も自分のことをよく知らない。神秘、神様の秘密という文字を書きますけれども、神様だけは私の全てを知っておられる。だからイエス様は、イエス様を求めて、探し求めて、そしてやっとイエス様を探し当てた大勢の群衆にまずこれを言われたんです。ガリラヤ湖のほとりで、ベツサイダというところのそばにあった小高い丘にイエス様が座られ、そこで話をなさった時、何千人も1万人を超える人々が5つのパンと2匹の魚でお腹いっぱいになりました。今も貧困は世界の問題と言われています。この当時も貧困、貧しさは問題です。貧しい人がたくさんいた。イエス様がこのパンの奇跡をなさった時、もしかしたら久しぶりに、あるいは初めてお腹いっぱい食べた人が何千人もいたかもしれないんです。これはすごい体験ですよね。いや、こんなお腹いっぱいになったの久しぶり。私たちも時々それ経験すると思うんですけども、それはしょっちゅうお腹いっぱいになってると着るものも買い替えなければいけなくなり、体の重さにも支障が出てくるということで、ちゃんとコントロールしてるんじゃないかと思いますが、食べたくても食べられない人が数えきれないほどいた。その人たちがイエス様の奇跡によってお腹いっぱい食べることができたが、もしかしたら一番端っこにいた人はそれが5つのパンと2匹の魚だっていうことは知らなかったかもしれません。とにかく奇跡が起こった。でもこういうことの噂ってあっという間に広がりますから、何が起こっているのか知らなかった、外れにいた1万5千人目の人は何が起こっているのか分かんなかったかもしれませんけれども、すぐに伝わってきたでしょう。そうして次の日、イエス様も弟子たちもそこにはいなくなっていた。人々は船に乗り込んでまでイエス様を探して向こう岸カペナウムの方に来ました。そしてイエス様を見つけて、イエス様いつここに来たんですか、どうやって来たんですかと聞いた時に答えた言葉がこれだったんです。アメンアメン、あなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。私たちはそういう存在ではないでしょうか。いや、自分は純粋にと思っていても、どこかに不純物が混じっているのが私たち人間ではないでしょうか。私たちは自分のことがわからないのです。だから神様がイエス様によって語ってくださる時にしか自分の本当の心の向いている先はわからない。私はこの言葉を読んで、イエス様なんか冷たい言葉出してるなと思いながら読む時が長かったです。何年もそんな風に思っていましたが、いやいや、イエス様はここでそうやって自分では気がつかないうちにイエス様のことを探し求めていたのではなくて、イエス様の力が働くと奇跡が起こること、そして自分のお腹がいっぱいになることを実は求めていたのだということを話してくれました。その上でイエス様は、自分の心を向けるべき先はどういうところであるべきかということを話してくださるんです。ここがイエス様の素晴らしいところです。私たち人間はお互いの問題点は見えるかもしれません。でも解決となるとどうでしょうか。いろんな人があなたはこうすればいいと言うでしょう。でもそうやって本当に人が自分を変えることができるのか。まあね、自分を変えるっていう本はもう数えきれないほど世界に出てます。自己実現とか、もうこの頃ではそんな言葉が流行らなくなりました。 あなたの夢は叶えられるとか、そういうことを教会でこう説教する教会もあるそうですけれども、私たちは自分のこともわからない人間が相手の問題の解決ができるはずがないですよね。お亀八目っていう言葉があります。将棋で使われる言葉です。将棋、こう二人の人が将棋をします。チェスでも同じです。でそばで立っている人は上から見て、そこはこうすればいいのにって分かるっていうね。あのチェスをやっていない当事者は、はって先まで見えるっていう意味がお亀八目っていう言葉の意味ですよね。他人のことはよく見えるように思う、でも自分のことがよく見えていない。私たちには神様が語ってくださる言葉が必要なのです。イエス様が語ってくださるお言葉は時として私にとって厳しいように思われますけれども、それは実は厳しいのではなく、私たちが気づくチャンスなのです。そしてそれを拒んでしまうと、私たちは成長しなくなります。人間として自分が本当は手に入れることができる徳の高さ、人間の尊厳の大きさ、それを手に入れないまま自分よがりの人生になってしまいかねません。イエス様がアメンアメンと言われるお言葉を、私たちはしっかり受け止めて、私は受け止めていきたい。今朝まで長男、一番上の息子がいましたが、午後から東京の教会の牧師をしてますので、先ほど帰っていきました。帰る寸前までちょっと話をしていたんですが、特に牧師っていうのは自分で知らないことを誰かから言われると受け入れたくないんだよねという話をしておりました。ですから皆さん、牧師に話をするときは気をつけた方がいい。いやいや、ここでは何でも話してください。で、私があのポールに言ったのは、この年になるとそういうふうな考えではいけないんだよねって、この年になったら自分が知らないことを言ってくれるのはありがたいと思わないとダメですわ。でも不思議なことに、いつも私たちがそう思ってきてるわけではないっていうのは、私、あ、うなずいてくださる方が一人いらっしゃって安心しました。大体みんなそのはずですよ、ね、私たちは聞きにくいことでも、自分は本当は聞くのが嬉しくないことでも耳を傾けていくことによって、新しい成長に向かうことができる。イエス様はここでそれをしてくださっています。あなたは、私は、自分の心が気づかないうちに向かっている先を知っているでしょうか。数えきれない人たちが教会と呼ばれる集まりの集会、礼拝と呼んだり、私たちは礼拝会という、もう会にこだわってます。礼拝は私たち人間がいつも神様の前に捧げていくべき心の態度です。でも教会で集まること、これが礼拝なのではない。これはみんなで集まって一緒に神様を礼拝する時間です。もう誰が何と言っても私はそこにこだわり続けていきたいと思います。私がいなくなったら皆さん勝手にしてください。いや、勝手にしないでください。私たちはそのようにみんなで集まって神様を礼拝していくのですが、それはお互いが必要だからです。神様を知るために。そして私たちがこうして礼拝会として集まる中で、イエス様が私たちに語りかけてくださる。一人でいる時にも語りかけてくださいます。しかし同時にみんなが心を合わせ、そして心の向かうべき先をイエス様に向けるという時に、自分では思ってもいなかったけれど私は違う方を向いていたと気づかされることが これまでもあったのではないでしょうか。これからも起こってほしいです。そんな風にして私たちはいつも軌道を修正していく、自分の心を向けるべき先に向けていく、そのように導いてくれ、言葉を耳に、鼓膜の振動ではない声で心に、私たち一人一人の心に語ってくださるのはイエス様です。イエス様は生きておられて、イエス様が生きておられなかったら皆さんもうこんな集まりはやめましょうという世界なんです。でもイエス様が生きておられるので、このようにして私たちは集まり続けてきました。この2年間もいつも通りに集まり続けてきました。神様がそのようにおっしゃってくださったからです。いつも通りに集まりなさい。そして私たちは守られてきました。コロナ陽性になった人もいますけれども、だからといってとんでもない結果にはなりませんでした。私たちは大丈夫でしょうか。私たちの心は気づかないうちに何かを怖がって生きているのではないでしょうか。コロナ、感染、ワクチンがないと、それが実は私の心の一番深いところで私を動かしているとしたら、私にとってはそれは問題です。私の心が向くべき先はそういうものではないからです。イエス様がそれを教えてくださるんです。コロナの騒ぎの中でコロナを恐れることはそれは自然なことだと思います。でもそこは考えましょう。そして本当に自分はこのように恐れに縛られて生きていくべきなのか。街の中でマスクをしていない人、教会の集会の中でマスクをしていない人が見たら、はっと自分はなんていうことをしてるんだと思っているだろうか、いないだろうか。私たちの心の向くべき先、イエス様はちゃんと語ってくださいました。それが2番目のポイントです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。私たちは仕事をすることによって収入を得るという社会に生きています。それは正しいことです。聖書も言っています。自分の手で働いて食を得なさいと言っています。ですからイエス様がここで言っておられるのは、食べ物のために仕事をすることが悪いと言っておられるのではありません。中学生の時に理科の先生だったと思うんですけどね、ある時私が質問したんですね。人間はどうしてできたんですか。それは私は一応その時の洗礼授けていただいてクリスチャンだったもんですから、そういう質問した時に先生が、そのパブロフというロシアの人が書いた生命の起源という本があると、そこによると人間はアメーバのようなものから始まって、単細胞生物から始まってだんだん進化してできたと書かれてある。しかしそれ以上は俺には分からん、俺には聞くなと言いました。その上で先生は言いました。川柳が残っている、川柳じゃないな、ことわざがあると。我食うために生きるのか、生きるために食うのか、分からなくなれりという言葉が残って、もう焼き付いてます。あんまり記憶力いい方じゃないんですけどね。でも我食うために生きるのか、生きるために食うのか、分からなくなれり。今の日本語大丈夫ですか、お若い方々。大丈夫ですね、はい。いや、こういうことを考えている人がいるっていうのは僕はいいことだと思います。私は本当に食べるために生きる、いや本当は生きるために食べているのに、どっちが先なのか分かんなくなってしまっている。それは多くの人の現実ではないでしょうか。あなたの心の向かう先、あなたは知っていますか。イエス様の言葉によって今日私たちは自分の心を探られ、自分の心が本当に向かうべき先をイエス様から教えられています。それは永遠の命のために自分の思いを向けていく、永遠に生きる、 存在として神様が人間を作ってくださった。それは死んだら始まる命ではなくて、今という時にすでに生きていく命なのだ。だから死ぬために生きているんじゃない、生きるために生かされているんだ。その生きるための命を求めていきなさいとイエス様が語っておられます。私たちの心をそこに向けていく、生きるための命を保つために何が必要か書いてないですね。人の子があなた方に与えるものだ。イエス様にあって私たちは何を持っているでしょうか。 はい、お答えくださって大丈夫ですよ。イエス様には何があるでしょうか。What do we have in Jesus? What do we find in him? 沈黙がある。あ、それもあるかもしれませんね。イエス様のもとに、神様のもとには沈黙があります。ヨハネの福音書、一番最初に書いてあったのは何でしたっけ？はじめに言葉があった。イエス様には神様の言葉があります。イエス様は神様の言葉を提供してくださいます。この方に命があった。イエス様は命を提供してくださるお方です。死んで亡くなる命ではなくて永遠に生きる命を提供してくださいます。イエス様には命があります。恵みと誠とはイエス・キリストを通してきたのです。イエス様には恵みがあります。イエス様には真理があります。イエス様は恵みと真理を私たちに提供してくださるのです。恵みと真理によって私たちは苦しみはたくさんあり、不合理なことが山ほどあり、正義がない、弱い者は泣き寝入りをしなければならないような社会で力強く生きることができる可能性が与えられている。それを受け取っていくならば私たちはこの暗い世の中にあって光となることができる。イエス様は私たちが永遠の命に至るために必要な食物を持っておられて提供してくださるお方です。ですから私たちはくくって言えばもう命をもたらしてくださる神様の言葉を追い求めていくと、自分の働いた結果の報酬として私たちはお金、給料をもらいますけれども、そういうような仕組みではない。神様の恵みによって働く仕組みは私たちが求めるならば与えられるという、頑張りとか自分の力で何とかではない、求めるならば与えられるという恵みの世界です。その恵みの世界で私たちは何を求めていくのか。イエス様が引用してくださったように、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるのですと言われているので、私たちの永遠の命のために神様の口から出る一つ一つの言葉を求めていくのです。それを提供してくださる方が言葉、ロゴスと言われているイエス様です。ですから私たちはいわばイエス様を求めていくことがなくならない、いつまでも保たれる永遠の命に至る食物を求めることなのだと受け止めることができます。私たちが集まるのはそのためです。牧師とされてしていただいている私がメッセージを語らせていただいていますけれども、確かに私はイエス様のお心を皆さんに伝えることができるように願っています。皆さんどうぞそのようにお祈りください。 でも私がいつもそれができているか、私には自信はありません。ただイエス様にお委ねするだけです。そしてこのような時間の中で生きておられるイエス様があなたの心、私の心に語ってくださることを願っています。求め続けていきましょう。求めるものは与えられるからです。しかし私たちの心の向く先がはっきりしていないと、求めるべきではないものを求めてしまったりする。集まる中で今日私はどんないい気持ちになれるだろうかと思って来る人もいるみたいですけど、皆さんの中には一人もおられないと思います。いや、自分の必要が満たされることは良いことですし、神様それをしてくださいます。しかし私たちがしっかりと今日改めて自分の心の向く先を決めたいのです。それイエス様なんだ、それ神様ご自身のお言葉なんだということを改めて自分の中ではっきりさせましょう。そしてこれからの日々そこに向かって生きていきましょう。毎日の生活で教会として集まる時にも、それをイエス様はしてくださるのだということを見ていきましょう。このイエス様の言葉を聞いた群衆はイエス様に言ったと書いてあります。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。なんという質問でしょうか。皆さん聞いたことあります？そんな風に神様に、私は神様あなたの働きをするために何をしたらいいんでしょうか。ありますよね。この質問は素晴らしい。でもイエス様が語られた言葉とはちょっと方向が違ってるかなと思ったりもします。人間はいつもそうです。自分の最善を尽くしても的外れになってしまったりする。でもね、皆さんご安心ください。どんなに的外れの方向違いの質問でもイエス様に向けるときはちゃんとした答えが返ってくるからです。なんと素晴らしい。私が完璧でなければイエス様に向かうことができないとしたら、私は一番先にリストから消されます。いや、そんな自慢することではないんですよ。でもそれが現実です。でも私たちが心をイエス様に向けて、そしてちょっと的を外れているような質問でもイエス様ちゃんと受け止めてちゃんと答えてください。イエス様は答えられました。そこで彼ら、イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。神様の御業、主の御業、今日も歌いますけど、神様は全てのことがおできになる全能の神様です。何でも知っておられる全知の神様です。いつどこにでも同時におられる偏在の神様です。時々難しい言葉を使ったりしますけど、別に深く知ってるからじゃなくて、そういうふうに神学的にね言われてるので、皆さんもちょっと知っておいた方がいいかなと思ってあえて使ってるんですよ。神様のご性質を表す3つの中心的なもの、それが全能、全知、偏在、何でもおできになる神様、何でも知っておられる神様、どこにでもいてくださる神様、そのお方が私たちの全ての言葉をちゃんと受け止めてくださり、愚かな言葉もちゃんと受け止めてくださり、無知な言葉も受け止めてくださり、そしてそれに従ってバカにするような言葉を出される方ではなく、いつも私たちに命をもたらす言葉を語ってくださるお方です。そしてイエス様が言われる、神様の技を行いたいですか。それは神様が使わされた人の子イエス・キリストを信じることですって言われたんです。ここで最初に申し上げた信仰、それはイエス様とのつながりです、関係ですということに戻ってきます。 私たちみんなそうですよね。皆さんは信頼する人がいると思います。信頼する人にはあなたがなぜ信頼するかちゃんと理由があると思います。あの人に話をしたら必ず聞いてくれる、あの人に頼んだら必ずやってくれる、そういう人は信頼してますよね、間違いなく。私たちが神様のお働きをしたいと思ったら、あれをしろこれをしろ椅子を並べろ献金しろ外に出て行って人々に伝道しろ、そういうことも入るかもしれませんが、それ以上にイエス様が言っておられるのは、まず神様が使わされたイエス様を信じることだと。だから私たちはイエス様とつながることを求め続けていくのです。イエス様がどんなお方か分かれば分かるほど、私たちが祈るときにそれが影響していくはずです。奇跡を求めて祈るときに、イエス様を知らないで奇跡を求めるなら、私たちは自分の頑張りでなんとか、もうこういう方法でやったら必ず奇跡が起こるんだみたいに考えるでしょう。しかしイエス様がどんなお方かを知ることによって、私たちは信頼して奇跡を求めることができ、ここには大きな違いがあります。私たちはこのヨハネの福音書を通して、もっともっとイエス様とのつながりの深みに導かれていきます。私たちはまだ6章ですから、まだ6章、もう6章ですから、これからまだまだあります。イエス様の言葉が続いていきます。しかし根本は、神様を信じるということは神様が使わされたイエス様を信じることなんだ。イエス様を信じるということはイエス様とのつながりを持つことなのだ。私がつながっている、つながらせてもらっているイエス様は神であられる、何でもおできになる、何でも知っておられる、どこにでも共にいてくださる、主が共にそばにいるから、主がそばにいるから私たちは次に向かうことができる。主がそばにいてくださるということを知るのは、私の思いに頑張って言い聞かせることではなく、私の心の深いところにある霊でそれを感じ取ることです。どうやったら霊で感じ取ることができるでしょうか。だから祈るのです。イエス様、あなたがそばにいてくださることを分からせてください。私は何度もそれを祈ってきました。イエス様は気づかせてくださるのです。言葉で説明は難しい、でもイエス様は確かにそばにいてくださることが分かる時の、その説明ができない喜び、満たされた思い、みんなでそれを求め続けていきましょう。イエス様を信じることはイエス様とつながり、イエス様を知ることなのです。だから祈り、だから賛美の歌を歌います、だから集まります。一人では絶対に十分に知ることができない、何千人いても何万人いても十分に神様を知り尽くすことはできない、永遠の神様ですから。でも私たちは共にいることによって神様の豊かさをより一層知ることができる。まあ有名な寓話、例え話がありますよね。4人の盲人の方々が象に触った、初めて象に触った、まあ、これは作り話ですからあんまり気にしなくていいですけども、ある人は尻尾に触って、いや象ってのは蛇みたいなもんだって言った。ある人は足に触って、足に触ったら蹴飛ばされているかもしれませんけれども、足に触って、いや象ってのは木みたいなもんだと、まあ、そういうふうにこう私たちも実は見えていると思いながら盲目のような存在、神様に関しては自分が知っていると思うほど知らない。だから互いが必要です。もっと神様を知ることは、私たちがもっと心に喜びと平安を持つことです。そしてもっと奇跡を見ることができることです。イエス様は神様を 100% 信頼しておられます。だからイエス様は奇跡が起こる前に感謝を捧げられた。聖書は パンの奇跡を起こしたではなくて、イエスが感謝を捧げられて後人々がパンを食べて満腹したところって言ってるんですよね。前回の話のようイエス様を知ることは私たちが自分のために生きることではなく、イエス様、神様が愛しておられる全世界のすべての人々に奇跡によって人間らしさが回復されていき、社会が大変革していくプロセスです。道のりです。イエス様を求めていきましょう。あなたの心の向く先ははっきりしていますか？今日私は改めて自分の心の向く先をイエス様に絞りたいと願います。お祈りします。天のお父様、今日私たちを集めてくださってありがとうございます。あなたは全能の神様、すべてをご存知のお方、私たちがどんな状況の中にあってもそばにいてくださるお方ですから感謝して褒めたたえます。イエス様、あなたのお言葉をありがとうございます。あなたのお言葉は命、あなたのお言葉は光です。今私たち一人一人の心に触れ、あなたご自身のご臨在を表してください。私の心の向く先を改めてイエス様、あなたに焦点を合わせますのでお助けください。この世界は悪で満ちています。あなたがおっしゃったように今は邪悪な時代です。イエス様、どうぞ憐れみ、日本の天皇夫妻をあなたの救いに預からせてください。政治家たち、総理大臣をはじめ、国会議員、また福島県知事、県会議員、いわき市長、市会議員の皆さん、官僚といわれる行政に関わる皆さん、社会のあらゆる領域にいる人々があなたのご慈愛によって悔い改めに至りますように。このいわき市が、福島県が、日本があなたのご臨在によって大変革されますように。天皇お父様、ウクライナだけではありませんが、ウクライナの紛争が長引いています。戦争が長引いています。今日もウクライナの地で何人かのクリスチャンたちが危険を冒しながら戦線の中、オデッサに水を届け、食料を届けようとしています。ああ天皇お父様、あなたの憐れみによって尊い兄弟姉妹たちをお守りください。必要にある方々が少しでもその必要が満たされますように。オデッサの近郊では断水状態が続いているそうです。天皇お父様、私はあまりにも無力で何をしていいか分かりませんが、大勢の方が、世界中のクリスチャンが祈っている祈りをあなたは聞いていてくださいます。ああ神様、あなたのご支配、あなたの正義が私たちを治めてくださいますように。エルサレムに平和がもたらされますように。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。